宮インフォメーションの時間です。毎月最後の放送のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいてます。市長おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
いつもクールビズで爽やかですね。
爽やかですかね。
爽やかですね。
ストライプのシャツがよく似合ってらっしゃいます。
秀野君さんに言われるとありがたいですね。
いやいやいや、もう市長男前で本当に
今日どんなお話をしていただけますか。
はい、この6月から市役所で毎月第1水曜日第3水曜日に実施されていますスイッチオフデーについてお話をしたいと思いますが、中山さんスイッチオフデーってご存知ですか。
スイッチをオフ、電気を消しましょうっていう運動ですか。
そうですね。秀野君さん分かります、うん、
スイッチオフ、まあ、初めて聞きました
ね。
はい、
この日にですね、はい、基本的に勤務時間が終了した後、決められた時間に庁舎の電気を切っちゃうんです。
そのお部屋とかじゃなくて庁舎の
庁舎全体を切っちゃう。
それでまだお仕事の方もいらっしゃる。
そうなんですね。前は各部署で任せてたんですが、うん、なかなか減らないものですから、うん、業務上必要な部署に対しては排除しますけども、庁舎を管理している中央監視センターっていうのがあるんですね、ここの大元の電源、これをブズって切っちゃうんです。そうすると各部屋でスイッチを入れようと思っても全然つきません。もうすでに4回実施してるんですけども、その時は本庁舎は真っ暗です。
結構思い切りましたよ ね。 でも元々はその省エネとかそういう趣旨から
なんですか。そうなんです。平成2年度からノー残業デーっていうのを実施してたんですが、あんまり徹底されないんですね。それで徹底しようということで、狙いは庁舎の消費電力量を減らす、あるいは電気料金、これも減らさなくてはなりませんし、特に CO2 ですね、二酸化炭素排出量の削減、これに一番力を入れてます。そしてワークライフバランス、残業でですね、家庭の中での、それぞれ役割を全うできないとか、バランスが崩れてる、精神的にも病んでしまう、そういうことも含めて、このもう残業で、を実施してるんですね。
真っ暗になればね、もう仕事はできないですもんね。
そうです。
帰らざるを得ないと。
そうなんです、それが狙いなんですね。そこまでやらないと、真面目な市の職員は仕事をしてしまう。
でも効率よく働く、あるいはその今日はこういう日だから、今日は この時間に終わらせるようにって組み立てもできますもんね。
そうやって考えながら仕事の量をうまくコントロールして効率を求めていきましょう、そういうところにこのスイッチオフデーの狙いがあるんですけど ね。
でもその電気量のあれとか、CO2 の削減とか、そういう効果はどんな風な感じに効果はなってるんですか。
そうですね、市民サービスが低下してしまったらこれはダメですからね、市民課など午後7時まで窓口延長している職場は7時45分までとしてますけども、それ以外の施設は全て午後6時に消灯するんですが、年間で電気料金で約30万円の節約なんですね。で CO2 になりますと約13トン減らすことができるんです。
それって結構大きいですよね。
大きいんです。やるとやらないではいつまでも CO2 は減らない。少しでもわずかでもいいから減らして、市民の皆さんにもぜひご家庭で真似をしていただく。
市役所では今毎月第1、第3水曜日行われているということです。市長の今のファッションもそうですけれども、クールビズも、それから冬のウォームビズの取り組みでも効果を上げているということですもんね。
そうですね、
そしてこのスイッチオフで、その他に何か取り組んでいらっしゃるとかありますか。
エコ通勤推進デーというのがあるんですね。公共交通を利用して職員の皆さんに通勤してくださいということになっているんですが、これは経費削減だけなくて、特に環境に配慮する意識を高めるという取り組みで行ってます。
ということは本当にスイッチオフでっていうのは、こう職員の皆さんの気持ちも切り替えましょうねっていうことなのかもしれませんね。
そうですね。ちょうど週の水曜日真ん中、そこでちょっと切り替えてもらう、で後半また頑張ってもらうということにもつながると思うんですね。
こういう取り組みが、
知らない人はね、いきなり電気消えたよみたいなね。
びっくりするかもしれない。
びっくりするかもしれないですよね。
でもそれを市民の皆さんも、そういうこと役所がやってるんだということで、
率先して、
そうですね。
皆さんも実践する機会になればと思います。
宇都宮市はやっぱり。
さあ、行政改革を次々と行っている宇都宮市、その行政改革について改めて市長に教えていただこうと思うんですけれども、
平成15年に仕事の進め方を 根本的に見直す計画っていうのがあるんですが、それを行政改革大綱っていうんですけども、これを策定いたしまして、まあ、昨年度までの6年間、それに基づいて取り組みを徹底して進めてきたんですね。
6年間、はい、具体的にはどんなことを、
はい、基本的には市民の皆さんと協力し合って限られた経費、税金で最大の行政サービスを提供しようということが、まあ、この考え方なんですが、まあ、これまでにも市民の皆さんと一緒にもったいない運動の推進とか、あるいは地域の方々のお力で地域防犯ネットワークの構築、そういったものにも取り組んできましたし、また宇都宮の市民力、市民の皆さんの大きな力を発揮していただいたことになると思いますし、また給食調理などの市のいろいろな業務も民間ができることはどんどん民間の方に委託をしてきました。また視聴者の中、エレベーターの中とかですね、壁に、有料広告の導入もしました。で、広報誌も毎月の皆様方にお配りしてますけども、はい、まあ、これにも有料広告を導入したんですね。まあ、こういう行政改革の、取り組みを、これは一部ですけども一つずつやってきました。
その成果はどうですか、は
い、
今
大きく分けますと、徹底して民間の感覚を持ってやるということなんですが、経費の削減と業務の効率化がより一層進んだということです。まあ、具体的には平成15年度からの6年間で累計にしますと金額で約383億円の経費を削減できました。また市民サービスの質を向上させながらも459人の職員数を削減してきたんですね。
すごく簡単に言いますと、やればできるっていうことですもんね。
そうです、できないことはないんですよね。
大きな数字ですよね。でもこれ6年間毎年成果を積み上げてきた結果、はい、ということなんですもんね。
はい、で、市が行ってきた行政改革の成果というのは、例えばですね、他に必要なものにお金を使うこともできるんですね。例えば保健福祉の分野では子ども医療費の助成、小学校6年生まで無料にしましたね、はい、それも行政改革をしたからお金をそちらに使うことができましたし、またバスの乗車券購入助成ですね、70歳以上の方、そして環境の面では住宅用太陽光発電システムの設置補助、あるいは教育分野では小学校中学校の各図書室に専任の秘書を全て配置いたしました。
なるほどね。行政改革の成果って大きいですね、はい、もちろん今後も進めていく
そうです。今度は新たにですね、計画を策定いたしまして、さらなる行政改革に取り組んでいきたいと思ってます。市民の皆様、代表の方々にも入っていただいて、行政改革大綱策定懇談会というのを作って、その中で計画の検討を始めてるんですね。
なるほどね。無駄を省いて本当に必要なところにお金を配分するということですものね、はい、宇都宮市のこれからの行政改革、大いに期待したいと思います。続いてのコーナーは、市長をもっと身近に感じていただこうと佐藤さんの日頃考えていらっしゃることを自由にお話ししていただくコーナーなんですが、今日はどんなお話ですか。
はい、今日はふるさと宮祭りなどの夏のイベントについてお話をしたいと思います。
もう宮祭り、この週末ですね。もう
今週末ですね。8月1日2日ふるさと宮祭りが行われます。北関東最大級のみこし、そしてその数、またパレード、郷土芸能、踊り、そしてよさこい、楽しいイベントが目白押しです。いっぱいですから、今からでも参加できるイベントを今日は紹介させていただきたいと思います。
私たちもこれからでも参加できる。はい。どんなものがありますか。
はい。例えばですね、踊りですね。オリオンスクエアや大通りで、開催をされます。また、木舟、福部細工などの絵付け体験ですね。これ小学生以下の方ですけども、バンバ広場で正午から午後2時まで、行います。また、宮古みこし。これ、みこし。はなかなか町内とかですね、関係者以外担げないじゃないですか。
です、ね、
これを誰でも担げるようにということで、宮古みこし、市民のみこしを出すんですね。これが2日の正午から午後1時30分まで、宮古みこしの締め切りは今日の夕方5時までですので、ぜひ、申し込んでいただきたいと思います。
誰でも担げるけれども、はい、あらかじめお申し込みが必要で、それが今日夕方まで。
そうです、
は
い、いいですね、担ぎたいですね。
はい、改めたいですよね、はい。申し込みおよび宮祭りの詳しい内容についてはふるさと宮祭り開催実行委員会事務局、電話 028-633-8766 へお問い合わせください、はい。 でも市長やっぱりこうお祭りとなるとゴミであるとか そ, う、ね、そういったものを皆さんにちょっとマナーを守ってっていう、はい、徹底していただきたいです、
ね、今までも大変ご協力いただいて次の日にはゴミの一斉清掃とかやっていただいたんですが、うんまあ、その日に出さないのが一番いいと思いますし、うん、ゴミで汚いとなるとこういういいイベントが継続できなくなっちゃうんです ね,、うん、ですね。ですから今回期間中64箇所にゴミ箱を設置いたします、うんはい、ぜひゴミのポイ捨て禁止と会場内の禁煙、うん、これにもご協力いただきまして吸えるところで吸っていただく、ね、捨てるところにちゃんと捨てていただく、うん、それを徹底していただきたいと思います、うん、また今回の姉妹都市の最調印式のために、宇都宮を訪問するオルレアン市の方々オルレアン市
から、
はい、副市長一行もこの宮祭りに参加をされますので、国際色豊かに今回は宮祭りが開催されますから、ぜひ
フランスオルレアンの方ご覧になって宇都宮のおみこしとかどうでしょうね。
びっくりするでしょうね。見たことないですもんね。おみこし何を担いでるのかわからないでしょう。担ぐということも
そ
う
か、
ね、わからないでしょう、ね。
まあでも神様で、はい、っていう説明もどなたかが
ね。普通はオブジェとして見るとかですね。
あ、そうか。
そういうもんだと思うんですけどね。
実際にそれが動いてるところをご覧になるわけですから、はい、私たちの誇りとしていいお祭りに、
ね、我々日本人の誇りですから、ね
はい、マナーを守っていいお祭りにしたいと思います、はい、それから花火も間もなくですよね、
はい、そうです。8月8日になります。宮祭りが終わった次の週8月8日には、花火が開催されます。一昨年復活いたしました2009宇都宮花火大会、うん、場所は道場塾緑地鬼怒川河川敷において、うん、午後7時30分から花火の打ち上げが行われます。
そうなんです。復活したんですよね、はい、毎年30万人ぐらいいらっしゃる
んですね。そうなんですね。この花火大会は特に厳しい経済状況にも負けずに若者を中心とした人たちが自分たちの郷土の誇りとして、そして市民や地元企業の皆さんの力で花火大会を自分たちの力で守り抜いてみせるぞという熱い思いで高い志で始められたんですね。
もう
その若い人たちの情熱で支えられています。
ただ非常にこう景気悪化の影響で苦しい運営も強いられているというふうに伺ってます、はい、実行委員会ではこの花火大会を成功させるため皆さんからの募金も募っているということなんですね、詳しいことはホームページからも募金できるそうです。みんなであげよう宇都宮花火大会2009、こちらのホームページをぜひご覧ください。また詳しいことは宇都宮花火大会実行委員会電話 028-632-7254 へお問い合わせください。ぜひ市民の皆さんに盛り上げてもらいたいですね。
いつの時代もですね、やっぱり若者が中心に世の中を変えていくんですね、うん、この若者たちの本当に純粋な気持ちっていうのを大切にしないと、うん、この心がくじけると宇都宮はおろか日本の国がダメになると思うんです、うん、ぜひこういう若者たちの志に、うん、ぜひご協力をいただきたいと思います、
宇都宮花火大会8月8日です。皆さんぜひお出かけください、はい、市長ちょっと焼けました。
昨日朝7時からですね、うん、夜まで、うん、消防団の火器点検一日中外に立ってたんです。大変こんがりと日に焼けさせていただきました。
こんがりといい感じ、
はい、顔が今ヒリヒリしていたいんです。
ヒサロンでもいたのかな。
体調気を
つけてそんなことないです
ね。佐藤栄一宇都宮市長でした、はいはい、
ありがとうございました。